皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月12日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、物価が上がり、金利が上がりという話です。物価が上がり、金利が上がりでどうなると思います？いや、それは世の中変わるんですね。政治も経済体制も変わっていきます。ですから、物価が上がって金利上がりだしたら、まあ大体一つの時代は終わると思ってください。で、その時にですね、人ごとのようにどうなるかって言ってもしょうがないんですね。っていうのは、金利が上がり、物価が上がりってことになると、みんな本当に今日の飯が食えなくなります。自分の生き死にの話に関わってくるんです。ですから、人ごとのようにですね、誰がいいとか誰が悪いとか、そんなこと言ってる暇はなくてですね、自分が生きるために走り回らなければなりません。そうすると、中にはそれを邪魔する人たちがいるんですね。もっと頑張ろうというのにですね、もっと税金払えとか、もっとなんか仕事したいと思ったのに規制があってできないとかですね、あるいはなんか、そうですね、もっと時間を作って、その時間で未来を作りたいと思ってるのに、随分遅くまで会社に自分たちを束縛すると、こういう邪魔者が現れるんですね。こういう邪魔者がいるとですね、生きることが難しくなります。すなわち、物価も上がって金利も上がってんので大変なことになって大変なことになってて、自分もしっかりですね、行動して生き抜かなきゃなんないのに、それを邪魔する人たちが出てきます。政府とか、それとか企業とかね。それに対してですね、ふざけるなって話で人々が立ち上がり始めます。怒りが吹き出します。そうやってですね、政治や経済の体制が倒されて次が生まれていく。これは世の中の基本的な、運動の法則です。経済の下部構造と上部構造とよく言いますけども、世の中を支えてるのは、システムとしては政治がしたり、その上に経済が乗っておりますが、世の中全体、実体経済ってことを言ったら、それは間違いなく下が経済で、その上に政治が乗ります。というのは、経済の動きに従って、政治が生まれるからです。その時の経済にふさわしい政治が国民の手によって選ばれていく。それは選挙でなくても、いろんな他にね、戦争とかその他あってもですね、結局は民衆の経済に合う政治が生まれてきます。ですから、そういう意味で言ったら、まさに今ですね、時代は平成の30年間のものすごいデフレの時代、物価が下がり金利が下がりという時代にふさわしい政治や企業が上にいたのが、今正反対で物価が上がり金利上がりになってきておりますから、平成の時代までの常識の、政治も経済も経営もですね、全部これ退場という形になります。で、賢い人が上にいればですね、倒される前に自分で中を変えることができるんですが、まあ大体世の極みっていうのはですね、まともな人はもういなくなっちゃって、ポンカスばっか残っておりますから、自ら変えるっていうことは非常に難しいです。で、そのためですね、外から倒されるって形になります。昔だったらですね、それこそ本当に鉄砲を撃つ革命とかいう話になって、あれですよね、明治維新みたいになりますよね。戊辰戦争とかやったわけですから、鉄砲を撃つ革命ってことになりますが、あるいはこの昭和20年だって、あれマッカーサーが古い日本を革命で倒したと言っても間違いじゃないですからね。まああれも鉄砲どころか原爆まで出てきたわけで、まあ今そういう話はないわけであります。もう今ね、もう平和国家日本でありますから、普通の政治の動きであり、そして一番の武器は情報暴露です。原爆以上に破壊力が大きいのが情報暴露なんです。はい。ですから、その情報暴露というのが、時代の変わり目に、ポンカスがたまったですね、どうにも身動きがつかない、腐ったものをどけるタイプの一番大きな武器です。これ原爆以上に強いですよ。ですから、まあ今、トランプ政権をはじめとしても、とにかく情報暴露がすごいでしょ。これがですね、間違いなく日本にも来るし、日本でもそういうことすでに始まってますよね。みんな本当のこと言い出したんですよ。本当のことってみんな実は知ってんですよ、自分の仕事の中でね。で、言わなかっただけなの。で、っていうのは、言わない方が自分にとって有利だっていうことがほとんどだったからです。すなわち、 物価が下がり金利が下がりって間は何もしないことが一番有利だっていうことはどこでもあることなんです。ですから現状維持が一番いいっていうのが物価が下がり金利が下がってる時の特徴ですから、変なことを知っててもですね、まあ、黙ってる、不正をしてても黙ってるってことは当たり前にありました。しかし物価があり金利上がりってことになると黙ってるわけにいかなくなります。でそれはやっぱりもうですね、いろんな形で表に出てきます。でこれがですね、まあ、全世界で今どんどん広がっておりまして、情報暴露ってやつですね。もちろんコロナの話もそうでありますし、ウクライナもそうだし、ディープステート全般、その他いろいろ諸々のものですね、アメリカ財務省が送金先の口座番号は書いてあるんだけど宛名の書いてない振り込みが4兆7000億ドルあったって話は皆さんも聞きましたでしょ。すごいよね、あの700兆円ぐらいのお金ですね、口座番号だけで宛名書かずに振り込んでたっつんだから、そういうことができるわけなんで、これが本物の財務省の裏金です。アメリカでやってたんだから日本でやってないはずないと思いますよ。これあの知ってる人は知ってるはずなんで、自分でやってましたから、その人たちが一つ口割ればですね、もう全部終わりになりますからね。まあ要するに最後はですね、こう自分だけ良ければ自分だけ生き残ろうとして内輪もめが起きて、大体それでですね真相が暴露されるんですね。まあ、そういうことなんですけども、まあ、とにかく、今はですね、この情報暴露というすごいその原爆以上のその武器がありまして、でこれが特にインターネットを通じてどこまでも広がってます。もうあの主要メディアは完全にもうお堕物ですね、こうなってくるとね。ですからもうあの民衆は武器はちゃんと持っております。ですからその怒りの声がですね、どんどん形になって現れてくると、まあ、こういう段階に今達してると言っていいと思いますね。まあ欧米の場合はそれに今度戦争っていうもっと厄介なものがまあ加わってるわけですね。ウクライナ戦争のこともそうだし、まあ、イスラエルのこともそうですね。もうあまりにもひどい戦争をやっておりまして、で多くの犠牲者がまあ戦後も日本の戦後も出たわけですね。なんか日本以上にもっとひどいことになっているのが欧米でありまして、しかもそれも物価上がり金利上がりというこうなってくるとですね、まあ、もう黙ってられませんし、でトランプがどんどんですね本当のこと言いなさいよと、情報暴露しましょうと応援しておりますから、まあ、民衆革命民政復興の旗印やってるのがトランプですから、まあ、それはみんなですね堂々と、本当のこと言い始めると、もう言い始めていると、まあ、こんなことになっておりまして、ですから物価上がり金利上がりっていうのは本当にその人々の怒りが吹き出してきて、で未来のためにですね生き残るために今のものを倒していくという、こういう話なんですね。でこれ倒すのの先に創造するってことがあるんですが、まあ、昔私も日本再生プログラム推進フォーラムを引き受けた時にですね、一番最初のスローガンが怒りを創造力にという言葉だったんです。怒りは大体破壊力になります。しかし怒りを創造力に変えていかないと破壊した後が続かないということですね。まあ、往々にして革命というのはですね、革命が革命を呼んで、不安定な状態が長く続くということがよくあります。すなわち創造、未来を作るということはできなくてですね、破壊がひたすら続くということがやっぱりあるんですね。ある程度しょうがないっちゃしょうがないんですね。もうあまりにもひどい腐敗でありますとですね、まあそれは行方にもその革命みたいになってまいりますから。しかしそうやってるうちにやっぱりですね、なんか未来作るしかないわけですよね。未来作りっていうことが必要になってきますので、それが想像力にということで、まあ、あの当時はですね、まあ、観光とか、農業とか健康とか、要するに個人とか地域をまず活性化させようよと、でこっちに優秀な人が来れば日本は未来は栄えるよということで、まあ、やってきまして、まあ、大体その通りになってよかったなと思ってるんですけどもね。で今ですからもっと大規模なものが必要になってきます。私はですねやっぱりその日本の役割は非常に大きいと思うんですね。例えば金融なんかもですね、今までのようなハイパワーの金融はもう使えなくなります。100% 金本位の新ドルに切り替えちゃうということでありますから、で要するにもう今までのように中央銀行なるものがあってね、勝手にどんどん金吸ってまくってことはできなくなりますから、ものすごく大規模な投資が一気にやるっていうことはもうできないわけですね。中国はじめ新興国がこの 2,30 年で一気に大きな経済になったのは、まあ、ハイパワードマネーを使った集中投資やったからですよね。もうあれをシステムとしてできなくなるように今しつつあるわけですね。もういいんですよ、もう人口爆発も終わりましてね、人口はやがて今世紀中には全世界でピークを打つだろうというところまで、人口増加率減少してきておりますから、 逆にいくらでも金出せるってことをやるとディープステートの資金源になるし、それからそのあれですね、バブルやってそのバブル弾けた時の、反動強行になっちゃって、それを利用して誰かがね人の財産を奪うとか国を奪うとかいう悪党たちの、まあ、草刈り場になっちゃうわけですね。まあ、これを止めるためにもう勝手にマネーは発行させないと、政治家もですねマネーを勝手に発行できないというふうにするということは大変賢明なことだと思いますよ。人口がどんどん増えているときにこれやるとですね本当に強行になっちゃうんですね。人口がものすごい勢いで増えているときに貨幣の量を一定にしておくとですね、これ貨幣が足んなくなってそれが強行を起こすんですよ。強行を起こすんです。それが19世紀とか20世紀前半の強行でしょう。しかしもう状況が 100% 変わってんですね、これね。人口がこれ増えないし、もうあまり設備投資もですね、建物とかなんとか従来型の投資はもうあんまりいらない時代になってきてますから、逆にマネーを出しすぎると、それが大混乱の元になる。180度変わってきちゃったんですね、これね。ですからそれ大変いいことで、まあそうなってきた時にですね、このハイパワードマネーを使わなくても幸せになれる、そういう経済の運営、低成長でも幸せってことになると、やっぱり人の力に回帰するっていうところがすごく重要で、それ言い出したらまあ日本にかなう国はなかなかないんじゃないかなと思っておりまして、まあ、日本に昔から伝わるね考え方とか技とかいうのはおそらく世界のね一つの財産になるぐらいのもんに私なるだろうと思っております。ですから中長期的に私はこう全然心配はしてないわけでありますが、短期的にはですね、いよいよこの日本政府の地獄の釜の蓋が開くと。日本政府なんかも地獄ですよね。誰一人幸せにできないし、あそこはね、あそこにいる人ですよ。まあその蓋が開いた時に、まあ何が出てくるか、いやそれはすごいものが出てくると思いますね。かつて大清帝国、中国の清が崩壊する時ですね、最後紫禁城にいました宦官いますよね。宦官がピーピー言いながらこう出てくるところを目撃している人がいるんですね。あんな感じになってくんじゃないかなって感じがしますね。もう自民党なんか完全そんな感じになってきておりまして、例えば東京都議会のこれ夏に、選挙ありますけども、自民党はなんか公認候補がまだ決まらないんでしょ。公募しても来ないって言うんですね。まあもう一貫の終わりだね、そうなってくるとね。まあしかしいいですよ、もうそうやって終わっていくのはね、次があるわけですから。ですからここに来てですね、若い人たちも随分政治が盛り上がってきたと思います。要するに自分がこうやってね生活苦しい、未来が見えないのは誰かにですね邪魔されてるからだってことにやっと気が付いてきたですね。のんきに暮らせるうちはいくら言っても気が付かないですよ、みんなね。余計なこと言って睨まれて、不利益被ってもしょうがないと。でも今ですね、真面目にやったって不利益被っちゃう、不利益被るぐらい人を邪魔するやつがいるわけね。税金をもっと払えとか社会保障を払えとかですね、もっと働けとかですね、それはもう倒さないとですね、自分の命が危うくなりますよね。ちゃんと日本国憲法は抵抗権って認めておりますから、日本国憲法に抵抗権ってはっきりあるんだから、こういう時に抵抗権発動しなきゃですね、国民もやってらん生きていけないし、そもそも憲法の趣旨が実現できないですな。人々の生活をですね向上させ、幸せを構築することはできなくなりますね。まさに今こそ抵抗権を発揮しなきゃいけない時になってきたということです。アメリカの場合はもっとすごいですよ。革命権をがあって、革命は人民の、その権利であると同時に義務だってことも書いてありますからね。あれ独立宣言がそうですよ。独立宣言見るとですね、とんでもない政府を倒すことは人民の権利であると同時に義務であるってことが書いてありますからね。だから命を懸けてとんでも政府を倒す義務がアメリカ人にあると、これがアメリカなんですね。だからそれが今回のトランプの軍事作戦なんですよ。一般人を巻き込んで軍事作戦なんでやるんだ、随分乱暴だなと思うかもしれませんが、アメリカの一番根源の法典であります、文書であります独立宣言には、まあいわばとんでも政府をですね倒す権利と同時に義務が人民に定められておりますから、ここは戦う義務があるんですね。まあ日本はその戦う義務までは書いておりません、抵抗まででありますが、まあとにかくですね、情報を出してきたらですね、もうアメリカと違って日本は一瞬で吹っ飛ぶと思っておいてください。私も今までいろいろ見てきましたけどね、このリクルート事件とかですね、まあノーパンシャブシャブ事件とか、まあいろいろね、こう時代の変わり目、特にバブルが弾けた後は必ずスキャンダル出てくるんですね。 なぜかというとバブルが弾けると必ず内輪豆が始まるんです。でもまともなやつから順番にいなくなりますから、ポンカスばっかり最後に残るんです。でポンカス同士がですね、まあ言ってみれば泥の玉の投げ合いをやるわけですね。オブスの投げ合いを始めます。でこれがですね、あの暴露合戦なんですね。だからもう一瞬して中から壊れていっちゃって、それが表に出たらパッともう上いなくなりますね。なんかあのペロシとかですね、なんていうかね、ブリンケンとかね、あんな風にですね、あれネタニヤフみたいにね、もう見え見えなんだけどいつまでも粘るなんて日本にいないですよ。そんなたくましいの癒しにはすぐいなくなっちゃいますから、日本は割と簡単です。ですからいろいろね抵抗する中で、とにかく情報暴露ですね、これが一番大事なことだろうと思います。まあ世界中そうで、まあ、アメリカもどんどん出してきますから、まあそれも大いにね、向こうの話もよく見ながらやってきゃですね、まあ、世界に遅れを取ることはないと思います。しかしこの想像するってことで言いますとですね、やっぱり付加価値を作っていかなきゃいけないってことですね。生活もですね、まあ、限られたお金でより幸せになることを考えなきゃいけないし、住宅ローンなんか払わなくてもいいようなね、新しい制度に組み替えなければいけないし、それからあと仕事もですね、まあその何を求めるかだよね。たくさん金を稼いで頭金にして、でたくさんのローンを借りて、で巨大な家を建てることが目標だって、そういうことやってるからおかしなことになるわけでありましてですね、やっぱり仕事は社会貢献ってことでありますから、給料もらえなくても社会貢献いくらでもできるんですね。要するに生きている、続いているってことが一番大事です。でやっぱり自分の思いも実現できると、まあそのあたりが大事でありますから、仕事と申しますか、役割っていうのは非常に幅広いものがあります。ライフスタイルもですね、非常に幅広く考えることができます。でそういうのを自分で選択して、自分で構築していく、そういうことができるようにして、なおかつその、不公平がないようにね、不公平がないようにして、まあゴルフのハンディみたいなのはちゃんとつけてですね、皆さんがそれぞれの実力の範囲内で、人生のね、まあ、真面目な思いが達成できるようにしようっていうのが いい世の中を作るってことでありますから、まあ、ちょっと政治上が全部に立ち直るのはちょっと時間かかりますけども、まあ、ご自身の周りでですね、やっぱりそういうことを広げていけば、もう平成の時代から分かっている人はみんなそういうふうにやってるわけで、非常に大きな効果があると思います。まあ、それでよろしいと思いますね。ですからまあこの先はですね、いろいろ大変なことあるでしょうけども、まあ人々がですね、もうこのまま止まってられない。要するにこの津波のようにですね、後ろから後ろから人の波が出てくる、こういう状況にもすでに入ってると思ってください。一時誰かがデモやってね、波が一回押し寄せて引いてで終わり、そんなもんじゃないですね。物価が上がって金利が上がってくると本当にみんな食えなくなりますから、津波のようにですね、海が全体が持ち上がるんですよ。人々全体が立ち上がってですね、一気に押し寄せてきます。そうすると本当にですね、こんなものは昔のですね、デフレ時代のものなんかみんななくなっちゃいますですよ。そういうとこじゃないですからね。でまあ、海外の場合だったら戦争がそうでしょ。戦争で本当のことバレたらみんな怒り出して立ち上がってみんな向かってきますよね。そういうことが次々と今起き始めてるわけでありまして、まあこの先にですね、本当のまあ未来があるわけで、まあ一回ね、何も壊すもの壊さないと次は立たないじゃないですか。建て替えって言いましてね、古い家を壊さないと、古い家を壊して、整地しないと新しい家建たないんで、今はもうかなり壊れてるんですが、まあ、最後の古家ですね、古い家を取り壊すって作業が今世界ではトランプ主導で猛烈な勢いで進んでいて、日本はこれ民衆主導ですね。もう野党なんか全然ダメですもんね。野党なんかもうほとんど全部ですね、あれ全部倒される側ですよね。何もしないんですからね。まあ自分たちでなんか好きなことやってるんですけども、民衆のその怒りの抵抗に対して応えることがまあできないわけでありますから、まあ、それは倒されていくわけでありまして、ですからもう日本の場合はその民衆が倒すと、民衆の時代の始まりですね。ここでなんか野党が頑張って野党の力で倒せるとですね、倒すとですね、やっぱり野党の時代になるわけですね。しかしもうそれも流されるってことになりますと、まあ民衆の時代ってことでありますから、まあ、このままですね、まあ、物価と金利の上昇が続くとですね、民衆の力で本当全部ですね、ひっくり返したんじゃないかなと、政治経済大津波になると、市場の暴落よりも激しい津波が人々の方から押し寄せてくると、まあ、そういうふうに今なってきたんじゃないかと思うんですね。あれ幕末もそうなんですよ。慶応年間ってのはハイパーインフレですから、それからその大正の 米騒動がそうでしょ。だから戦争末期から、まあ、昭和25年ぐらいまでがねハイパーインフレで、70年代が、まあ、そこまで言いませんけど猛烈な物価上昇で、要するに人々が怒り出してですね、物価が上がり出して人々が怒り出すとやっぱ政治は間違いなくこう大きく変わっていくんですね。今まさにそういう時を迎えております。ですから、まあ、その先どうするかっていうことをねやっぱり考えながらですね前に向かって行動しないといけない時なんで、まあ、皆さんも頑張ってねやっていきたいところだなと思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、物価が上がり金利が上がりということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。